じゃあ聖書を拝読してもらいたいと思います。じゃあちょっと賛美チーム入っていただけますか。そして今日はね、大谷さんに、ちょっと読んでください。まず聖書を読んでいただいて一曲賛美したいと思います。ヨハネの福音書のところですね、ニコデモのところお願いします。
おはようございます。ヨハネによる福音書3章1節から21節まで拝読いたします。さて、ファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。あるよ、イエスのもとに来て言った。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければ、あなたのなさるような印を誰も行うことはできないからです。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の体内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれねばならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。風は思いのままに吹く。あなたはその音を聞いてもそれがどこから来てどこへ行くかを知らない。霊から生まれたものも皆その通りである。するとニコデモは、どうしてそんなことがありえましょうかと言った。イエスは答えて言われた。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのか。はっきり言っておく。私たちは知っていることを語り、見たことを証ししているのに、あなた方は私たちの証しを受け入れない。私が地上のことを話しても信じないとすれば、天上のことを話したところでどうして信じるだろう。天から下ってきたもの、すなわち人の子のほかには天に昇ったものは誰もいない。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられなければならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。神はその独り子をお与えになったほどによう愛された。独り子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。御子を信じる者は裁かれない。信じない者はすでに裁かれている。神の独り子の名を信じていないからである。光が世に来たのに、人々はその行いが悪いので光よりも闇の方を好んだ。それがもう裁きになっている。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるために。
じゃあ皆さん立ち上がってもう一つ賛美をしてですね、心を整えて御言葉を聞いていきましょう。清い心を賛美していきましょう。与えられるっていうのは人生を喜ぶことができる秘訣ですね。
私を 福音、楽しみと喜びで満たしてください。
あなたのご臨在を感謝をします。 2,3 人の者が私の名によって集うところに私はおると約束してくださった主よ、ありがとうございます。なんと神は実にその一人子を賜うほどに私たちをよう愛してくださり、それは御子を信じる者が一人も滅びることなく永遠の命を得るためであると、神様このような本当に約束が私たちにも当てはまったことを心から賛美し感謝いたします。どうぞあなたがもっと働いてくださって、すべての人が主の愛を、主ご自身をメシアと信じることができるように助け憐れんでください。今日もあなたに捧げる礼拝を受け入れてくださり、主が一人一人にその必要また啓示を与えてくださって、主が語り主と出会う時となさしめてください。ズームであろうとインターネットであろうと、主は求める者にご自身を御顔を表してくださることを信じます。その妨げをすべて取ってくださって導いてください。あなたに期待します。イエスキリストの御名によってアーメン。どうぞお座りください。今なんかの聖書を聞きながらですね、なんか物語の中に入り込むような朗読をしていただいてすごく嬉しく思います。今日は皆さんのよく知っているニコデモという人のお話ですけれども、まあ、よく知っているということをのけてですね、今日も神様が私たちに語ってくださると思います。ニコデモっていう名前はですね、ギリシャ語で人民に勝つ者という意味があるんですね。でニコデモは自分で自分の名前をつけていません。当然ですよね、親がつけたわけですから、親がその当時の生まれた子供に対して期待感とか、またその親の願いというものがここに込められていると思います。まあ、人民に勝つっていうことは、まあ、人生の中でですね、人に使われる生涯ではなくて上に立つ人々を支配するような人になってほしいという意味でつけたのかもしれません。今日まずメッセージを聞く前に皆さんに質問があります。皆さんはたった一度の人生で勝ち組の方ですか、それとも負け組でしょうか。 人生を勝ち組負け組という定義をするならば、皆さんはどちらに入っておられるでしょうか。ということは、何が勝ちであり何が負けであるかっていう価値観が変わると随分変わってくるんだと思うんですよね。このニコデモはですね、一節を見ますと、さてファリサイ派に属するニコデモという人がいた、ユダヤ人たちの議員であったとさらっと書いてますけれども、当時のサンヘドリンの最高法院のメンバーに当たるんですね。補修以後その法院ができてるんですけれども、最初はですね、祭司と貴族しか入れなかった。日本で言うならば国会ですね。国会にあたる運営は祭司と貴族しかできなかったんですけども、やがてイエス様の時代にファリサイ派の人たちが入ってくるんです。彼らは真剣に聖書を学び、真理を探求し、そしてその鋭さやその力の家に、そのサンヘドリンの議員の中に入り込むことができたんですね。まあ、祭司とか貴族っていうのはなりたくても世襲制ですからなれないんです。しかしこの頑張ることを通してこうのし上がっていく世界っていうかね、の中に彼らが入ってきたわけですから、 まさしくニコデモは名前の通りに、まあ、人生の勝ち組に入っているような人なんです。でも彼はですね、イエス様の登場としてずっと観察してたんですね。聖書で調べてたんですね。で、一つ分かった。これは人間の技ではない。神の何かこう、神様から使われされた人でなければ、神が共にいないとできないっていうことまでは分かったんですけども、まあ立場があるんですね。まあ立場が人を作るとか、立場が人を変えるっていう言葉があるようにですね、せっかく掴んだ立場、特に聖書を読んでいくとですね、イエス・キリストをメシアだとはこのパリサイ人たちはですね、認めなかったんです。根拠もあるんですけれども、イエス・キリストがナザレの出身っていうね、ガリラヤ出身、ガリラヤからは預言者は出ないんだっていうね、まあ本当はベツレヘムで生まれてるんですけれども、預言者はベツレヘムで生まれる、まあそういうところですね。で、一度立場のある人がですね、まあ私はイエス様信じるよなんて言うとですね、剥奪されるわけです。まさしく負け組に入ってしまうんですね。まあこれはこの世的な考えですけれども、負け組に入ってしまう。しかし、まあ真理を知るニコデモにとってはですね、確かめたいということで2節、あるよイエスのもとにニコデモは行ったんですね。まあよく言われる昼間行けなかった立場がありますから、まあ、夜ですね、誰もわからないうちにイエス様のもとに行った。しかしイエスのもとに行くっていうこと自体がとっても大切なんですね。これはとても大切な御言葉ですから読んでみましょう。ヨハネの5章の39、ピラピラと 2ページ目ぐらい開けますとですね、これはとても大切な御言葉です。ヨハネ5章の39、40。あなたたちは聖書の中に永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書が私について証しをするものだ。それなのにあなたたちは命を得るために私のところへ来ようとしない。聖書を通して永遠の命を学ぶ人はですね、一生懸命神学的に学んでいくわけです。でイエス様は簡単に言ったんです。聖書をね、私について書いてんだよって、メシアである、救い主である、神の一人子である私について書いてるんだよって、私のもとに来ないと、私と関係を持たないと救われないんだよって言ってるんですけれども、多くの人が私のもとに来ようとしないんだっていうことを言ってるんですね。それは今の日本人もそうだと思います。死が怖い、じゃあ永遠の命欲しいでしょう、イエス様死んだら天国に行きますよ、いい話ですね。でも主のもとに行かない、具体的には教会に行かない、聖書を読まないっていうことなのかもしれません。しかしこのニコデモはですね、まあ立場が立場ですから夜に行ったんですけど、それでもイエスのもとに来たっていうことが大切なんですね。どんな立場であろうとも、どんな動機であろうとも、イエス様を求めていく人を主は受け入れ愛してくださるのが主なんですよ。どんな罪人であったとしても、主のもとに行けば罪を許してくださる方なんですよ。イエス様をね、ニコデモはね、私ね、イエス様がね、愛してるなーってわかるんです。それはどこでわかるかというとですね、もう結論を言いますけれども、まあ、ずっとやり取りをしていくんですね。で、ニコデモは政治家でもありますから、イエス様のもとに来てですね、ラビ、先生、 私はあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるな印を誰も行うことはできないからですって、まあ人間的にはこうお世辞を言うわけで、褒め言葉を言うわけですよ。そうすると普通人間弱いですよね。あ、そっかそっか。もしイエス様がただの人間であるならば、彼がへりくだってきたということは、彼のリーダーになれば政治的な力を使えばあっという間に俺はメシアになって支配できるぞというのが、まあ人間臭い人の考え方です。でもイエス様は完全に人間ではありますけども、完全に神であるメシアでありますから、名誉とか地位とかそういうものを全く必要としていません。そういうことを読むと、先週ですね、ヨハネの福音書の2章の23から25の言葉がよくわかります。あ、これはこの言葉を言ってニコデモを紹介していくとですね、イエス様は何か人間の心の中にあることをよくご存知で、イエス様は彼らを信用されなかった、彼らを頼りにしなかったということがよくわかります。聖書ってすごいですね。もう文脈から読んでいくとちゃんとそのことが書かれているわけですね。でイエス様はですね、まあ、答えて言うわけです。まあ、一番神の国を待ち望む、まあ、ここから神の国って言葉が出るんですけども、大切なことはね、はっきり言っておく。新改訳聖書では誠に誠にと二度言ってですね、大切なことを強調するんですね。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。人は上から生まれなければ神の国を見ることはできない。皆さんね、この世の中に生きていて神の国を見るっていうことはとっても大切です。神の国を見ることなしに人生は変わりません。いつも見えるのは現実ばかり、いつも見えるのは問題ばかりであるならば、ただ悩むだけです。問題の中に神の国を見、そして試練と思う中に神の宝を見ていくから、信仰によって私たちは励まされ生きていくことができるんです。でもこのニコデモはですね、は？年を取ったものがもう一度生まれ直すとかね、母の胎に入ること、こんなことできないでしょっていうので、面白いですね。イエス様はまた言うんです。はっきり言っておくよ、誰でも水と霊とによって生まれなければ神の国に入ることはできない。神の国に入るっていうのは死んだら天国に行くっていう意味もありますけれども、そういう意味だけではありません。私たちが神の国を見るだけではなくて、神の国を体験するっていうことがこの地上における福音の意味なんですね。私たちは絶えず神の国に入り続けることができるわけです。深みに入り続けることができるわけです。でイエス様は、肉から生まれたものは肉、霊から生まれたものは霊、あなた方は新たに生まれなければならないと言ったことを、私が言ったことに驚いてはならないと言うんですね。もうニコデモはもう混乱してわけがわからない。は？でそれに言うようにですね、霊という言葉と風という言葉は同じプニューマというギリシャ語なんですけども、風の説明をイエス様はします。風はね、思いのままに吹くでしょうっていうのは、これきっちりとした組織に生きているニコデモにとってはですね、思いのままに風は吹いて、そして、人が霊から生まれたりするとかいう話がまたはっていう話なんですね。まあ、風と同じですよということをここで説明するわけです。すると9節にニコデモは、どうしてそんなことがありえましょうって言うんですね。もう要するに訳がわからない、言ってることがわからない。その後の言葉に私は愛を感じるんです。何かというと10節、イエスは答えて言われた、あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのかっていうことなんです。皆さん、あんたこんなこともわからないのって言われたら頭にきません？時々家内がですね、パソコン教えてって言うんですよね。でも何度も同じこと聞くからね、なんでこんなこともわからないのって時々言うんですよ。そしたら家内がパツンと切れてね、もういい、もう教わらんってこうね、こうバカにされた。これバカにする言葉ですよね。なんでこんなこともわからんのかっていうことね。でもですね、ニコデモがここでこういうふうに言われなければ、聖書の中の聖書、すべての聖書の言葉が失ったとしても、ヨハネの3の16歳残れば神の真理は伝わるという言葉を私たちは聞くことがなかったんです。ニコデモがとんちんかんなことを言ってくれたからこそ、最も大切な神の愛、神様の真理を掲示 イエス様の口で語ってくれたんですね。もしですね、この中に本当にイエス様を求めていこうという渇きが与えられて、真剣にイエス様を求めてくる人がいたらですね、私はちょっとなじるかもしれません。先ほど大輝くんがですね、会社の先輩がもうちょっといじめじゃないけども、こう辛い目に遭うって言ったじゃないですか。それはいじめてるわけではなくて、やっぱりこの子を何とかしなくちゃいけないということでね、まあ時々なじったりもするかもしれませんけれども、ちょっとしっかりしろよ、もうちょっと別れよというこう意味なんですね。でみんなの前で、例えば大輝くん進学校出たのにそんなことも分かんないのって言われたら恥ずかしいですよね。でももし言えたとしたら、それはなじってるんではなくて信頼してるんです。そしてこのニコデモっていうのは、霊的なことが分からない、何度聞いても分からない、誰のことですか、私たちの代表ですよ。私たち日本人っていうのは科学的にも哲学的にも社会的にも頭がいいんですけども、イエス・キリストがメシアであるっていうことが分からないんです。何度聞いても分からないんです。真理が分からないんです。トンチンカンなことを言うんです。ああもう神様信じるよりもこっち行った方がいいわって言っちゃうんです。でもイエス様はまさしく立場のあるニコデモ、私たちに似た日本人のようなニコデモも愛し、彼が弟子になっていく、救われるように愛を持って、こんなこともわからないので終わってたらイエス様はバカにしてるんです。わからないのって言いながらその後にすごい深い話をしてくれるんですよ。それは、まあ、例えば私が大輝くんにね、そういうふうに言ったとします。で実はね、これは大輝お前こういうことやでって言ってるのは大輝に言ってるんじゃないんです、みんなに言ってるんです。もし心を開かない人、もし何か言われたら傷つく人には絶対に当てません。まあ、そういう人が、まあ、よく学校でもクラスの代表となってね、先生からいろんなこと言われるんだけども、実はみんなにすごい真理や祝福を与えている可能性があるんですね。で私はね、ここにねものすごいイエス様の愛を感じたんです。イエス様ニコでも愛してるんだなって思ったんです。で実はですね、ニコでも立場があるからね、仲間の中でイエス様メシアかもしれないよとか言えないんですよ。それがね7章の51節に書かれてるんです。カリオの祭りのところにね、イエス様が本当に私を信じる者はその腹から生ける水がこのように流れるっていう有名な後にですね、実はそのこのサンヘドリンの議員はですね、イエスキリストを逮捕しろって言ってね、使いを送っていくんですね。しかしその使いが空手で帰ってくるんです。この45節からですね、で、最初たちはどうしてあの男を連れてこなかったのかというとですね、下役どもはですね、いや今までね、イエス・キリストのようにね、あのような話し方をした人はいません、いやひょっとしたらね、彼メシアかもしれないっていうようなことをね、他のところでも書いてるんですけども、するとファリサイ派の人たちは言うんです。お前たちまで惑わされているのか、議員たちやファリサイ派の中であの男を信じた者がいるか、だがお前たちみたいに律法を知らないこの群衆は呪われてるって言ってるんですね。俺たちは正しい、あいつはメシアではない、お前らは騙されて呪われてるって、絶対的に自分たちが正しいっていうね、まあ、国会議員ですから、国を動かしてるんですから、世の中を動かしてるんですから、自信ありげに言うんです。でもそこでですね、ニコデモはですね、50節、彼らの中の一人で以前イエスを訪ねたことのあるニコデモが言った。それがね、はっきり出して言わないんですね。なんていうかというと、我々の律法によればまず本人から事情を聞き、何をしたかを確かめた上でなければ判決を下してはならないことになっているのではないかっていうことを優しく言うんです。まだね、イエス様の弟子ですって仲間の中では言えてない。これも日本人に多くないですか。クリスチャンになってもね、何年経っても、あなたクリスチャンだったのとかね、言えない隠れクリスチャン多いんですよ。言うと楽なのに、言わないからもうどんどん苦しくなっていくんですよね。もうニコでもそっくりなんです。まさしくニコでも私たちの代表なんです。 でもイエス様はそれを責めるんではなくて、そのニコデモを弟子として導いていくんですね。でニコデモはね、周りから言われるんですよ。彼らはね、ニコデモに言うんです。お前ガリラヤ出身か、よく調べてみろよ、ガリラヤから預言者は出てこねえぞって言われるんです。そしてイエス・キリストが十字架にかけられた後、19章を見ていただけますか。19章の40節からですね、38節から。イエス様が十字架にかかって死んだ後、イエス・キリストの遺体を引き取って埋葬して新しい墓に納めたのは誰だというとですね、2人いるんですね。その後イエスの弟子でありながら、その後イエスの弟子でありながら、ユダヤ人たちを恐れてそのことを隠していたアリマタヤ出身のヨセフがイエスの遺体を取り下ろしたいとピラトに願い出た。ピラトが許したので、ヨセフは行って遺体を取り下ろした。一人はヨセフです。彼も恐ろしくてですね、要するにね、恐ろしいっていうのはどういうことかっていうとね、イエス様がおっしゃったように、神の国を見ていないんです。神の国に入っていないから恐ろしいんです。いや、もちろん入っても恐ろしいんですけれども、信仰が先に立つんですね。見るってやっぱりね、力がありますよ。実際に 見る話と人から聞く話では全然違いますね。実際にイエス・キリストを体験し続けていくならば、私たちは戦うようになるんです。なぜならば、勝利することが分かってるからなんです。まあでもヨセフはですね、最後に死んだ後にこれじゃいかんと思ってはっきり言ったんですね。弟子としてイエス様の遺体を引き取った。でもう一人が39節、そこへかつて夜イエスのもとに来たことのあるニコデモ、夜に来たニコデモっていうのが出るんですね。でニコデモはもつ薬と鎮香を混ぜたものを100リトラっていうのは33キロです、ブロック3個分を引っ抱えてですね、来たんです。そしてこの2人が一緒になったっていうことは、友達だった可能性がありますね。両方とも共通項、イエスの弟子でありながら人を恐れて隠していた人たちです。でももうあのイエス様が死んでしまった、人々が殺してしまったっていう中で、本当悔い改めたんだと思います。もうはっきりさせようと、もう俺は弟子だっていうことで33キロも引っ抱えてきて、そして埋葬の準備をして墓に入れたのがニコデモなんですね。ですからニコデモは弟子になったっていうことがここでよくわかると思います。イエス様はそれを分かっていて、ニコデモのやり方で真理を示した。そう、まさしくニコデモは私たちの代表なんです。そういうことを見てですね、元に戻っていくとですね、お前はイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのかと言いながら、はっきり言っておくよってものすごい啓示を与えてくださるんですね。まあ、私は見たものを話している、天国に行って帰ってきたものは私しかいないんだっていうことをイエス様がおっしゃるわけです。で、ニコデモが分かるのはですね、聖書の話です。そこから民数記の21章、イスラエルの民が罪を犯して、そして暴言を吐いているときに、火の蛇で殺されていったときに、モーセが神様に取りなしをして、そして神様が竿にかけた青銅の蛇を作ることで、それを見上げたら、そのどっから守られる、救われるっていう話を持ち出すんです。これニコでもよくわかります。旧約のもう専門家ですから。そしてあの蛇は私なんだ。私が人類の救いのために身代わりの死を遂げるんだ。そして不思議ですよね。毒に噛まれた人があの蛇を見上げるだけで毒が消えていったっていうね。もう間にも、もう本当に不思議な話がありますけれども、それと同じように神は私を信じる者、私を見上げる者、その罪を許して新しい人生に、神の国に入れさせるんだというね、メッセージをするんです。多分ニコデモはよく分からなかったかもしれませんけれども、ニコデモは私たちの代表です。あのオリンピックなんかですね、必ず 世界大会があるとヨハネ 3-16 ってことを見せるクリスチャンがいますよね。あれは本当にイエス様に出会った人たちがですね、世界中の人たちに神は実に一人子を賜うほどにあなたを愛してるんですよ、イエス様を信じるんだったら地獄に行かなくて済むんですよ、天国に行くんですよ、神の国に入るんですよっていうことを一生懸命伝えようとしている行為なんですね。でなんとね、ヨハネ 3-16 をイエス様の口でイエス様が言ったというところに意味があると思いません？まさしくニコデモのトンチンカンな正直な答えがこれを掲示させたんですよ。ニコデモありがとう。ニコデモの親はですね、人生は勝ち組になるべきだ、ニコデモって作ったんですね。でもイエス様は本当の人生の勝ち組は名誉や地位やそれだけじゃないよ、たとえ全世界を設けるように成功したとしても誠の命をもらうことができなかったら私たちは敗北者なんです。しかしこの地上で仮に貧しかったとしても病ばっかしだとしてもイエス・キリストを信じて主にしっかり結ばれているならば私たちは真の勝利者になるんです。そのことをニコデモに教えるために一番大切なヨハネ 3-16 一緒に読みましょう。3、はい、神はその一人子をお与えになったほどに世を愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。自分のことを言ってるんですよ、自分のことをイエス様が言ってるんですよ、一人子、私のこと。皆さんね、神の国を見る、神の国に入るっていうのは、人が申請するっていうのは、前のところにも書いてあるように努力ではないんですね。努力でできるんだったらやっぱり優秀な人が勝つんです。この世の中では頭のいい人、力のある人がやっぱり勝ち組になっちゃうんです。でもこの世界はそうじゃないんです。神様の恵みなんです。ヨハネの第一ヨハネの5章の1節に、イエスをキリスト、イエスをメシアと信じる者は神によって生まれたものであるって書いてるんです。私たちがこの御言葉を聞いてですね、聖書をお話を聞いて、あ、イエス様こそ私の救い主メシアなんだと信じれるのは神の力です。でも信じた者は確かに滅びることなく永遠の命が与えられるんです。本当すごいですね。17節、神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく御子によって世が救われるためです。この16節17節がわからないとですね、私たちやっぱ神様って罰を与える方とか神様って怖いとかね、こう間違った概念に陥るんですけれども、本当にイエス様そうじゃない、この父なる神様の心は愛だということを言ってるんです。それも福音ですよね。何か良いことをしたら天国ではなくて、本当にこのイエス様との関係の中に生きることができる、これが神の国を見ることであり神の国に入ることなんですね。18節、御子を信じる者は裁かれない。この一言とっても皆さん誰が言えますか。みんなね、神なんかいないとか偉そうなこと言ってもね、みんな死を恐れますよ。死んだらおしまいなんて言いながらね、死を前にしたらどんなに怖いか、裁きがあるってことをみんな知ってますよ。でもどうしたら裁かれないで天国に行けるかなんていうのは理論ではないんです。理論で語るとニコデモのようになるんです。わからないって、もう一回母ちゃんの中に入ることかなんて思っちゃうわけです。でもそうじゃない、まさしく風が思いのままに吹くように神は働いているわけですけれども、この世界っていうのは理屈っぽい人にはわからない世界なんです。今日皆さん風を感じますか。精霊を感じますか。風は吹いてますよね。歓迎してるからなんです。神様も歓迎してるからなんです。そして自分の力では何もできないということが分かってるから、主に委ねてるから風は吹くんです。まあ、イエス様はですね、御子を信じる者は裁かれない、だからニコデモ、お前優秀な議員の一人かもしれないけども、神の国の第一歩はここだよって、 イエス・キリストをメシアと信じるかどうか、その方と関係を持つかどうかだよって、そこから神の国は始まっていくんだよということを分かりやすく言ってるんです。誰に？ニコデモは私たちのような代表です。私たちに言ってくれてるんです。そして私たちはね、こう思うんですね。今私は予布記をずっと読んでるんですけれども、まあ全てのクリスチャンの悩みはですね、神様に従ってない人っていうのは病気が来たり悪いことが起こったり試練が来たりして苦しむんでしょっていう考え方なんですね。でもそうじゃないんですよ。案外神様を信じない、教会にも行かない、信仰を持たない人の方がハッピーで、うまくいって子孫もいっぱいいてお金持ちになって楽しんでっていう場合が多々あるんです、昔から。これが悩みなんですよ。かえって神様を恐れて信じてる人が試練にあったりですね、苦しんだりね、もう本当に大変な目にあったり、結構貧しい中を取ったりするんですよ。これは昔から書かれてることなんです。でも永遠が分かってくると最後に神は辻褄を合わせるんですけれども、その途中だけを見るとね、分からなくなるんですよね。でもここでね、掲示されているイエス様の16節から21節までの中でね、本当の裁きって何かってことが書かれてるんですよ。裁きって病気になること、裁きってなんか貧しくなること、裁きって試練に遭うこと、違います。裁きって何かっていうのは19節から、光が世に来たのに人々はその行いが悪いので、光よりも闇の方を好んだ、それがもう裁きになっているっていうんです。まあ、皆さんがですね、イエス様イエス様って言って信頼するっていうのは、ものすごい祝福と永遠の命の人生に入っている証拠なんです。弱さを覚えることでますますイエス様に頼るっていうことは、肉的には何て言いますかね、弱いなって思いますけれども、霊的にはますます私たちは枝に過ぎない、イエス様から離れては何もできないものであるっていうことを体験していくことは、永遠の命のど真ん中を生きてるってことなんですね。それよりもむしろ、もう聖書もいいわ、祈りもいいわ、あ、教会いいわ、イエス様いいわ、霊的なことをいいわっていうことが、もうすでに裁きの中に入ってると書いてるんです。これをね、信仰者の正しい考え方なんですね。だから皆さんが、まあ、教会に来てるってことも力ではないんです。恵みです。本当に恵みです。いや、もっと主を知りたい、もっと祈りたい、もっと聖書を知りたいっていう思いは、本当に永遠の命のプレゼントなんですよ。これは当たり前じゃないんです。特に聖書を読んで分かるなんていうのは、神様の最高のプレゼントですね。以前分からなかったでしょ。読んでも読んでも分からなかったでしょ。眠たくなったらレビキって言われてたように、もう寝ちゃうでしょ。でもレビキこそ礼拝の中心で、もうビンビン分かるようになったと、もしそういう人がいるんだったら、すごく神様によって開かれた人なんです。もう憐れみです。そして最後に、まあ、それが裁きだっていうことと、今度はその逆に、新しく生まれた人の特徴っていうのは21節なんですね。要するに本当の勝ち組っていうのは21節なんですね。しかし真理を行う者は光の方に来る、その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるためである。人生の勝ち組っていうのは、私はイエス様の弟子になることだと思います。ますます弱くなって、でも強い方と結びついて強くなることだと思います。人生の勝ち組っていうのは、ますます光の中に、ただ十字架を誇りとして本当に委ねて入っていく。そして光の中に入った時に、イエス様が兄弟を愛されたように兄弟を愛していく。もし兄弟を憎んでいるんだったら、まだなおあなたは暗闇の中にいると、第一ヨハネの中に書かれています。要するに、人を愛することができるようになるっていうのは、光の中に入れられている証拠なんです。これがね、永遠の命であり、勝ち組祝福の世界なんです。でもニコデモは捨てられなかった。頭ではわかるけども、もしここでイエス様の弟子だというと、身分を剥奪されるかもしれない、お金もらえなくなるかもしれない、はっきりまだ言えなかったんですね。でもそのニコデモをも、私たちの代表であるニコデモをも、主は愛しておられるので、 神様はニコデモにふさわしい導き方を通して、なんとこの素晴らしいこの御言葉とね、啓示をニコデモのおかげで私たちがバーンと聞くことができたんです。ニコデモが叱られてね、バカなやっちゃなと思ってる間に私たちは笑ってますけれども、神様の愛が及んだんですよ。皆さんニコデモに感謝しましょう。そうですよ、神様に感謝をしましょう。聖書って面白いですね。本当にこういうふうに真理が開かれていくんです。今日皆さん考えてください。あなたは人生の勝ち組ですか、負け組ですか。人と比較しないでください。もしあなたが光を求め、そしてこの世界が開かれ、もっと主を知りたいし、もっと主と共に生きたいと思っているんであるならば、完全に主の恵みによって勝ち組の中に入っています。いつ死が訪れても胸を張って、イエス様帰ってきましたって、イエス様ずっとこの地上一緒に歩みましたねって、帰ってきましたよって言える人こそ勝ち組です。でも人から称賛され、すごい財産を持ち、多くの名誉地位を持ったとしても、イエス様からあなたのことを知らない、いや主よ主よ、私はあなたの名によって悪霊を追い出し、予言をし、癒してきたじゃないですか、全く知らない、私から離れされて、マタイの7章に書いてあるようなことがもし起きたとしたら、一番悲しいことなんですね。皆さん本当にイエス様との関係を大切にしていきましょう。また礼拝や仲間を大切にしていきましょう。ハレルヤ。主の栄光を開始します。短くお祈りします。主よ、どうぞ一人一人の心の中に神様あなたの本当に恵みが入っていくように、イエス様目が開かれて神の国を見る人生、神の国に入り続ける人生、明かしする人生を最後まで全うさせてください。主の栄光を開始します。皆によってアメン。